時代の中で私たちの天のお父様を礼拝できますことを心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます
大相撲で、モンゴル出身の春馬富士が2場所連続全勝優勝を果たし、横綱に昇進しました。ある関取が日曜日、親方、教会に行ってきますと言いました。すると親方が、なんで教会だと、神社じゃないのかと言うと、親方、神社は参拝ですが教会は礼拝ですわかりました春馬富士が教会の礼拝に行ったかどうかは分かりませんが、全勝優勝をしました。兄弟姉妹、イエス様は0敗ですね、負けなしです。ヨハネ第1ヨハネ4章5節、世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。イエスキリストを神の子と信じ、今日礼拝に集っている兄弟姉妹たち、あなたはこの世の問題、戦いに対して常に勝利者です。どうぞ 100% 全勝が約束されているこの神の御言葉の真理に固く立ってくださいね、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。一緒に聖書を開きましょう。はじめに黙示録です。7章を開いてください今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。では最初に黙示録7章の9節だけを読んでください。
その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語の力、誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って、ミサと子羊との前に立っていた。
はい、黙示録の公開説教、今日は12回目、7章9節からです。黙示とはギリシャ語でアポカリプシス、大いを取り除くという意味。終末に起こることが次第に明らかになってきました。天の御座についておられる父なる神様から世の終わり、終末に起こることを記した巻物を受け取られた子羊イエス・キリスト様は、六章において6つの封印を解かれました。第一の封印を解くと白い馬に乗った反キリスト、第二の封印を解くと赤い馬に乗った戦争と内乱、第三の封印を解くと黒い馬に乗った飢饉と経済的な災い、第四の封印を解くと青ざめた馬に乗った死と歯です、第五の封印を解くと殉教したクリスチャンの叫び、そして第六の封印を解くと天変地異、太陽月星に異変が起こりました。そして七章に入りますと、終わりの時イスラエルの民12部族の1部族ごと1万2000人、合計14万4000人の 人の額に印が押され、彼らはユダヤ人、また全世界に福音を伝える神のしもべとなります。前回はここまで語りました。今日のところですね、今読んだところ7章9節より、天国の幻に移ります。その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着と、ね、書いてあります14万4000人による世界宣教によって、ユダヤ人だけではなく、あらゆる国民、部族、民族、国語、この表現は黙示録で6回出てきます。5章9節、7章9節、11章9節、13章7節、14章6節、17章15節ですね。この表現は出てきますが、誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆このように週末には全世界に大リバイバルが起こることが予言されています。この群衆が白い衣を着ていたとあります。でこれは救いまたは勝利の象徴です。子羊の血で清くされた罪のない白い衣、今日洗礼式が行われますが、白い服を着て受洗いたします。 これは罪が全く清められたという印です。シュの枝を手に持って、ヨハネの福音書12章の13節において、群衆はシュの枝を取ってイエス様をエルサレムに迎えました。ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、イスラエルの王に。シュの枝は戦いの勝利、また凱旋を祝う時に使われました。御座と子羊との前に大群衆が立っていました。そしてね、それは神を礼拝し神を賛美するためです。では小西姉妹、10節を読んでください。
彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある、私たちの神にあり、子羊にある。
はい。彼らは大声 でギリシャ語ではですね、原文のギリシャ語ではフォーネメガレといって、これは単数形です。つまり大勢の群衆がですね、一つの声で、声を一つにしてという意味です。救いは御座にある、私たちの神にあり、子羊にある。これと同じ表現は12章の10節と19章の1節にもあります。19章の1節の方を読みますと、この後私は天に大群衆の大きい声のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、救い、栄光、力は我々の神のものと、ね、こう書いてあります。救いは御座にある、私たちの神にあり、子羊にある。つまり巨大姉妹、救いというのは人間の功績や能力にはよらないということです。ここに何かを挟んで、エペソ人への手紙2章を開いてください。では8節と9節、小西姉妹読んでください。
あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。
はい、私もう一度読みいたします。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。神様の恵みをですね、ありがとうございますと受け入れて救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神様からの賜物、プレゼントです。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。救いは人間の功績や能力によるものではありません。皆さんお読みになったでしょうか。このパワーフォーリビングという本の中に、一人のですね、女性、スーザン・アトキンズというですね、女性のことが出てきます。彼女はですね、殺人犯ですが、チャールズ・マンソンで、これはアメリカでは有名なですね、犯罪者の一味となり、7件の第9殺人罪に問われ、死刑判決を受けていましたが、死刑が遂行される直前、終身刑に減刑されました。刑務所に入れられた翌日、誰かがこの女性に聖書を郵送してきましたが、独房の片隅に放り投げたっきり、1年以上見向きもしませんでした。しかし本人は知りませんでしたが、大勢の人が彼女のために祈っていたのです。複数の会ったこともない人から手紙が届き、神が彼女を許してくださるほど愛しておられると書いてありました。ある日、彼女は独房の棚から聖書を取り出し、誇りを払って読み始めました。創世記から読み、なかなか読みづらい本でしたが、聖書は一体何について書いているのか知ろうと決心しました。出エジプト記を読んで、神によってエジプトの奴隷から解放されたにもかかわらず、愚痴をこぼし文句を言っている人がいるのかと不思議でたまらなかった。さらに詩編を読むと、ダビデの神の愛、ダビデへの神の愛に触れて、目に涙があふれました。子供の頃から彼女が知っていた唯一のことは憎しみだけでした。詩編を読んで、このような愛が存在するなど今まで知らなかったことでした。福音書にはイエス様の生涯が描かれていました。 愛に満ちた寛大で優しくなお公正であり正義のお方、これこそが彼女が心から求めていたものでした。そして最後の黙示録を読んでいると、イエス様の一つの言葉がまさに自分自身に当てられた御言葉だと感じました。黙示録のですね、3章の19節の御言葉ですけれども、私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。一旦休んでこの言葉の意味を理解しようとすると、彼女の心の中に、私が刑務所にいるのは殺人犯だからではなく、神様が私を愛しておられ、私が罪を悔い改めることにより生きるための力を授けたいと思っておられるからだろうかと思い、そしてその次の節、黙示録の30の20から21、見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。勝利を得る者を私と共に私の座に着かせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座に着いたのと同じである。このようにありました。まあちょっとここから本文のところをちょっと言いますと、大粒の涙を流しながら独房の簡易ベッドから降りてコンクリートの床にひざまずきました。神の御子が心の戸の外に立って戸を叩き、中に入りたいとおっしゃっているのです。殺人犯であるにもかかわらず、イエス様は彼女が罪を悔い改め許しを求めるのを待っておられるのです。彼女は心の扉を開き、簡単なお祈りをしました。主イエスを、はい、主イエスよ、入ってきてください。私の人生の支配権をどうぞお取りになってください。こうして殺人犯スーザン・アトキンズは救われました。救われた彼女は同じ刑務所で服役している他の数多くの女性たちもイエス・キリストを受け入れ、救いに至るように導きました。スーザン・アトキンズは今も服役中ですが、自由の身です。神の御子が解放してくださったのです。刑務所にいても新しい人生を見出し、その人生を生きるための力をイエス・キリストを通して受け取ったのです、ね、スーザン・アトキンズにとって聖書は単なる古代の本ではありません。聖書は今も昔も命の書なのですと、このような証がですね、この本の中にあります。救いというのは、ね、人間の功績や能力によるものではありません。救いは御座にある私たちの神にあり子羊にあるのです。では7章の11-12、黙示録7章の11-12を読んでください。
御使いたちは皆御座と長老たちと4つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し髪を拝して言った。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように、アーメン、
はい、天国では父なる神様がですね、中央に子羊イエス・キリスト様がその右におられます。で、神様と子羊が天国の真ん中です。その周りに24の座があり、長老たちが座っています。ですそしてその周りを4つの生き物、これはセラフィムと言いますが、飛び回り、その周りに御使いたちが取り囲んでおりです、ね、立ち、その前に大群衆が立っています。大群衆が声を一つにして大声で叫ぶと、立っていた御使いたちも神と子羊の御座の前にひれ伏し神をですね、拝して言いました。アーメンですね。アーメンというのはしかりその通りですという意味ですね。それは前の7章の実節、救いは御座にある私たちの神にあり子羊にある、そのことに対してアーメンとですね、そのように言っています。同意の印です。 賛美と栄光、知恵、感謝、誉れ、力、勢い、でここで7つの言葉でですね、主なる神様を褒めたたえます。で7っていうのは完全数ですね。でこの原文ではですね、この賛美、栄光、知恵、一つ一つに感謝がついています。つまり特定のという意味ですが、全てに勝るというですね、意味が付け加えられています。全てに勝る賛美、全てに勝る栄光、全てに勝る知恵ですね、また全てに勝る感謝、誉れ、力、勢いがですね、永遠に私たちの神にあるようにというのがですね、原文の意味です。これが兄弟姉妹天国のですね、栄光の教会の姿です。はい、じゃあ7章の13、14を読んでください。
長老の一人が私に話しかけて白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか、どこから来たのですかと言った。そこで私は、主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな観覧から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。
はい、長老の一人ですね、24人の長老の一人です。皆さんちょっと黙示録の少し前に戻って4章4節、同じ黙示録ですがに戻ってください。じゃあ小西前、黙示録4章の4節を読んでください。
また御座の周りに24の座があった。これらの座には白い衣を着て金の冠を頭にかぶった24人の長老たちが座っていた。
御座の周りにいる24人の長老ですね。でこの24人については誰であるか、いろいろな説がありますけれどもですね、旧約のイスラエルの12部族とですね、新約の12人の使徒という説、また新しいイスラエルを代表する24人という説、第二歴代史に24章にですね、24人の祭司長が書いてあります、その一つとですねとも言われていますが、私は最初の旧約のイスラエルの12部族、つまりヤコブ、イスラエルの12人の子供です、いわゆるですね、族長と言われる人たち、それとイエス様がお選びになった12人、ユダが脱落しましたので、その代わりマッテアがですね代わりに入りました。その24人と私は説明しました。その24人の長老の一人が言いました。この白い衣を着て白の枝を手に持っている大群衆は一体誰ですか、どこから来たのですか。14節、するとヨハネは、主よというのは長老に対して尊敬を込めてですね、ご主人様という意味です、あなたはご存知のはずです。すると長老は、彼らは大きな観覧から、で原文にはこの観覧にも定冠詞がついており、特定の観覧、つまり週末の大観覧からという意味です。このことについてはマルコの福音書13章の19節においてイエス様がこのようにですね言っておられます。私だけ読みいたしますが、マルコ13の19その日は神が天地を創造された初めから今に至るまで、未だかつてなかったような、またこれからもないような苦難の日だからですと。週末には大観覧ですね、苦難の日が来るのです。その観覧から抜け出てきた人たちですと、特定の観覧のことを表しています。このことからですね、世の終わり、週末には全世界で、ね、大観覧があると同時に、そこで救われてくる人たちです、ね、大リバイバルが起こることがですね、聖書に予言されています。その子羊を、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。罪を取り除くのは神の子羊イエス・キリストの十字架の血のみですね。これ以外の方法はありません。罪の清まる方法は血以外はないのです。イエス・キリストのこの十字架の血の力について、私は9月2日に説教をいたしました。最近のことです。ですね。 でイエス・キリストの血の力ということで、その時の修法にも書きまして、5つのポイントで語りました。ちょっと復習しますと、イエス・キリストの十字架の血は、第一、罪を取り除き神との交わりを回復いたします。そして2番目、悪魔悪霊との関わりを断ち切ります。3番目、家族と 財産持ち物を守ります。4番目、神に受け入れられるようにですね、清めます。5番目、神の怒りと裁きから逃れさせますとですね、この5つのポイントで9月2日にこの地については説教をいたしました。修法を持っていらっしゃる方はそこにまとめて書いております。兄弟姉妹、救いはですね、一方的な神様の恵みであり、私たちが努力して勝ち取るものではありませんですね。行いにもよりませんですね。子羊イエス・キリストの血はあなたのすべての罪を清めます。しかしここにですね、聖書をよく読むと、その衣を子羊の血で洗って白くしたのですとこう書いてますね。とあるように、救われるために私たちが必ずしなければならないことがあります。救いは一方的な神様の恵みですが、私たちもしなければいけないことがあります。で、それは第一に、自分が罪人であることを認めて、その罪を告白することです。先ほど大鶴兄弟の証に、今まで私自分は肉の欲に負けて罪を犯しました、自分が罪人であることをまず認めて、それを告白することです。イエス様、私はこの罪を犯しました。そして次に、イエスの血があなたのすべての罪を清めることを信じて、その血を適用しなければなりません。イエス様、あなたの十字架の血は私のすべての罪を清めます。あなたの 血で私の罪を清めてくださいと、ね、血を適用しなければなりません。で、自動的には救われないのです、ね、白くしなければならないのです。そして3番目、罪から離れる生活に向きを変えることです。ね、神殿から流れてきた水がくるぶしまで来たというお話をしました。くるぶしというのは方向転換、人生の向きを変えることでした。ね、ですから、イエス様はカインの現場で捕まえられた女に対してですね、私もあなたを罪に定めない。さあ行きなさい。次に、これからは決して罪を犯してはいけませんと、このように語られました。ですからですね、許されたらもう二度とですね、罪を犯さないことです、ね、はい、じゃあ黙示録7章です。15から17までを読んでください。
だから彼らは神の御座の前にいて聖女で、昼も夜も神に仕えているのです。そして御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られるのです。彼らはもはや飢えることもなく乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。なぜなら御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。
はい、15節。だから彼らは神の御座の前にいて、聖女で昼も夜も神に仕えているのです。聖女で昼も夜も神に仕える。で、これは誰のことでしょう。祭司やレビ人がこの仕事をですね、に祭司やレビ人に与えられた、これは特権です。ですね。第一歴代史9章33節に書いてあります。つまりですね、あがなわれたイエス様に救われたすべてのクリスチャンは天国では祭司の務めをするということです。ではここに何かを挟んで黙示録21章を開いてください。ではここにしまい、黙示録21章のですね、22と23を読んでください。
私はこの都の中に神殿を見なかった。それは万物の支配者である神であられる主と子羊とが神の神殿だからである。都にはこれを照らす太陽も月もいらない。 というのは、神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである、
はい、天国には兄弟姉妹ね、建物としての神殿はありません。ここに記されているように、神である主と子羊が、ね、都の神殿だからです、とこう書いてあります。はい、22章の3と4を読んでください。
もはや呪われるものは何もない。神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の名がついている。
もはや呪われるものは何もありません。神と子羊との御座、これが神殿です。それが都の中にあって、そのしもべたち、クリスチャンのことです。神に仕えますですね。神の御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の名がついているですね。大勢の群衆は、ね、神に仕える、24時間神に仕えるということです。ですから神の祭司であるあがなわれたクリスチャンは、天国でですね、直接主なる神様の御顔を仰ぎ見、神を礼拝し賛美するという形でですね、神に仕えるのです。旧約の祭司は神殿の奉仕をしましたがですね、天国の祭司は神様の御顔を直接仰ぎ見るということなのです。黙示録7章に戻ります。15節の後半です。そして御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られるのです。ですね、御座についておられるですね、神様が彼らの上に幕屋を張られるですね。これは神が共におられるという意味とですね、神の栄光のことです。これを社会なグローリーと言います。ではこの言葉を覚えておってくださいですね。ソロモンが神殿を建てた時、神殿に神の栄光が満ちですね、祭司たちは立って仕えることができなかった。神殿に神の栄光が満ちたと書いてありますね。でこの栄光を社会なグローリーと言います。神が幕屋を張られるというのはそういう意味です。神の栄光がですね、生徒たちの上にですね、覆いかぶさるようにですね、幕を張るように覆いかぶさっている、覆われているということです。まあ、なんと素晴らしいことでしょうかね。もう天国というのは、天国を表現する言葉がですね、この地上にないのです。だからですね、どんな言葉を持っても天国を表現することができないですね。だから兄弟姉妹、行ってみないとわからないわけです。ですね、だからもう必ず言ってくださいね、皆さんはですね、天国を表現する言葉は地上にないのですね。はい、で16節ですね、彼らはもはや飢えることもなく、乾くこともなくですね、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。そもそも太陽がないわけですからですね。イエス様は言われました。ヨハネ6章の35節です。私だけお読みいたします。私がイエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません、とこうおっしゃいました。飢えることも乾くこともありませんですね、書いてある通りです。またイエス様はサマリアの女に対して、しかし私が与える水で、これ聖霊のことですが、飲むものは誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となりですね、永遠の命への水が湧き出ます。兄弟姉妹、ここに修法の最初にですね、イザヤ書の30章15節の御言葉を書いてあります。皆さんと一緒にですね、この30章15節をね、一緒に告白しましょう。はい、立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。どういうことでしょう。兄弟姉妹、皆さんが神様の前に出てですね、心を開くとですね、聖霊様の方から あなたにですね、働きかけてくださるのです。あなたが心を開いて主の前に出れば、聖霊ご自身があなたに働きかけですね、あなたの心を満たしですね、あなたの内側から変えてくださる、キリストの姿に変えてくださるのです。ですから立ち返って静かにすれば、ね、あなた方は救われ。この静かにというのはですね、立ち返って悔い改めという別訳もあります。そして落ち着いて信頼すれば、あなた方は力を得る。つまり私たちが受けるべきものは聖霊であるということなんですよ。ですね、自分の力や頑張りではしないということ。で、聖霊を受けるためにあなたは神様の前に出て、ね、静かにしなさい、ね、心を開き静まりなさい。そうすれば聖霊の方からあなたの方に働きかけ、聖霊が、ね、あなた自身を満たしてくださいますよということです。だから誰も乾くことはありませんとですね、植えることもありません、太陽もどんな炎烈も焼くことはありませんと書いてある通りです。はい、ではもう一度黙示録のですね、22章に戻りますですね、に移りますが、じゃあ黙示録の22章をちょっと開いてください。ここに何か挟んで、でここにしまい、22章の1と2を最初読んでください。
御使いたちはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって、十二種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。
はい、飛んで五節読んでください。
もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは永遠に王である。
天国にはきれいな川がある。私たちは先ほど賛美しました687番2節、水晶より透き通る流れのそばで主を賛美しましょう。御使いたちと神様のそばのきれいな川でみんなで集まる日の、ああ懐かしや。天国には川があります。そのほとりに木が植わっています。十二種の実がなりますですね、その実は諸国の民を癒したと、でこのように書いてあります。もう植えることも乾くことも太陽もどんな炎烈も彼らを打つことはありませんですね、下の米印にはですね彼らの上に落ちることはありませんという言い方で書いてあります。天国における祝福のありさまです。皆さんはデパートに行きますと、地下にデパ地下にですね、試食品があります、ね、試食品ね。で、兄弟姉妹、皆さんはですね、この地上では今天国の試食品を食べてるんです。本物は天国で食べます。だからね、前味を味わって、皆さんは言いますね、地上で試食品食べてるんです。で、試食品だけでも美味しいですがですね、どう天国に行ったらどんなに美味しいものをですね、お腹いっぱいですね、私たちはいただくことができるでしょうか、ね、皆さん試食品を食べてるんですよ、言いますね、はいはい、17節、なぜなら御座の正面におられる子羊イエス様が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。で、これはまさに詩編の23編の1節2節ですね、そのままです。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます、と書いてありますね、1節2節、このままですね、の御言葉がここに記されています。命の水の泉とは、霊的な命への水という意味です。また神は彼らの目の涙を、ね、すっかり拭い去ってくださるのです。大患難の中から、涙の中から救われたクリスチャンへの慰めです。兄弟姉妹、まあ、何度も言いますが、天国はどんなに素晴らしいところでしょう。大川先生のお母さんは自分の子供たちにこう言いました。這いつくばってでも天国に入りなさい、ね、こう言いました。この地上でどんなに貧しく困難な辛い人生を送ったとしても、 はいつくばってでも天国に入りなさい。これが大川先生が子どもたちに宛てた遺言でした、ね、お母さんが。今日は皆さんもですね、あなた自身もあなたの子どもたちもですね、家族もどうぞ天国に入るように主の前に涙を流し取りなし祈ってください。はい、黙示録の6章のですね、第1節から、第黙示録の6章で第1から第6までの封印が解かれ、この黙示録の今、読みました7章は挿入部、14万4000人と天国の幻が記されていますが、またこの8章に入りますと再びですね、封印が解かれます。つまりですね、裁きが行われるわけです。それでは8章に入ります。ではここにしまい、黙示録8章の1節2節を読んでください。
子羊が第7の封印を吹いたとき、天に半時間ばかり静けさがあった。それから私は神の御前に立つ7人の御使いを見た。彼らに7つのラッパが与えられた。
はい、子羊が第7、最後の封印を解いたとき、天に半時間ばかり静けさがあった。この半時間を文字通り30分と取るか、またはしばらくの間と取るか、まあどちらでも構いません。静けさがありました。何のための静けさでしょうか。それは8章3節より書いてある事柄です。祈りのため、また功を焚くための時間、嵐の前の静けさとも言うべき半時間がですね、来るのです。2節、それから私ヨハネは神の前に立つ7人の御使いを見たって書いてね。で、実はこの御使いにも原文では冠詞がついており、特別な御使いという意味になります。で、聖書に出てくる天使の名前は2人です、ね、ミカエルとガブリエル。ミカエルはイスラエルの守護天使と言われ、ね、全ての天使の長です。ユダ書にも黙示録にもですね、出てきます。で、ガブリエルは蜜毛の天使、ダニエルとイエスのマリアに、イエスの母マリアに現れ、イエスの受胎ですね、マリアの身ごもりをですね、告げました。で、聖書の66巻を聖典と言います。旧約聖書39巻、新約聖書27巻、三句27と覚えますが、66巻を聖典と言います。で、それ以外に外典というのがあるんですね。聖書には入らなかった書物があります。で、その聖書の外典の一つに第一エノク書というのがあるんですが、この第一エノク書には7大天使の名前が記されています。で、それは皆さん週報を見てください。週報のですね、右のページのところにですね、書いております。7大天使で、ミカエルとガブリエルについては聖書にですね、出てきますが、その他にウリエル、ラファエル、ラグエル、セラカエル、これは一名、別名サリエルとも言います。レミエル、ね、これが7大天使と、そのように、ね、外典の方に記されていますので、まあ、一応予備知識として覚えておいて、知っておいてください。ここに7人の天使がいたと、このように書いてあるからです。皆さんはですね、ミカエルというのはですね、戦う天使ですが、そのところを聖書を開いてみましょう。同じ黙示録の12章を開いてください。7節8節です。じゃあここにしまい、黙示録12章の7と8を読んでください。
さて、天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦したが、勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。
はい、これは竜というのはサタンのことです。ミカエルは戦う天使です。ミカエル、戦う天使長とですね、サタンが戦います。で、ミカエルが勝つんです。で、サタンはですね、天で戦いが起こったんですが、天に降り場がなくなったサタンはどうしたか、地上に降りてきたと書いてある。地上に降りてくるんです。だから、この地上が全くサタンの支配というかですね、暴れ回る世界に変わるですね、世の終末のある時期から サタンが直接地に降りてくる時が来るというのがですね、ここの予言です。ですね。まだこの時にですね、詳しくお話をいたします。皆さんは北海道の函館に行くと、トラピスチヌ修道院っていうのがあるのをご存知ですか？ですね、行ったことないですか？そこのクッキーは美味しいですから買った方がいいですね。実はその修道院の正面にですね、このミカエルとサタンの戦うですね、像がですね、置いてあるんです、ね。まあ、サタンは竜の形をしていますけどもですね、ミカエルと竜が戦うですね、その銅像が置いてあります。どうぞ北海道行って函館行ったらですね、トラピスティの修道院に行ってですね、その像を見てみてください。はい、ハレルヤ。このことから分かりますように、第七の封印の中にですね、七つのラッパがあります。つまり第七の封印を解くと、七人の天使が現れ、その七人の天使にラッパが与えられたと書いてありますので、第七の封印の中に七つのラッパが入っていると、このようにですね、理解してください。ね、七つのラッパは第七の封印の中に含まれています。ではこの一枚、黙示録八章の3節4節を読んでください。
またもう一人の御使いが出てきて、金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられた。すべての世界の祈りとともに、御座の前にある金の祭壇の上に捧げるためであった。香の煙は生徒たちの祈りとともに、御使いの手から神の御前に立ち上った。
はい、もう一人、この七人の御使いの他にもう一人の御使いが出てきて、手に金の香炉を持って祭壇のところへ行きました。天国には生贄の祭壇はありませんの ですね、この祭壇は香を焚くための祭壇です。彼にたくさんの香が与えられました。それはすべての生徒の祈りとともに、御座の前にある金の香祭壇に捧げるためであった。金の祭壇に捧げるために、一人の御使いが香がいっぱい入ったですね、香とですね、祈りを捧げます。4節、生徒たちの祈りが香炉から出てですね、煙とともに捧げられている、ね、この生徒たちの祈りというのは、前の6章10節にありましたようにですね、神の義、神の正しい裁きを求める祈りです。6章10節彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実なる主よ、いつまで裁きを行わず、地に住む者に私たちの地の復讐をなさらないのでしょうか。殉教した人たちですね、クリスチャンたちの叫びの祈りが書いてあります。そしてもう一つは、取りなしを祈る祈りです。これは7章の14節、大患難を抜けて救われる人が大勢起こされるようにという生徒たちの祈り。香の煙は生徒たちの祈りとともに、御座の手から、御使いの手から神の前に立ち上りました。5節読んでください。
それから御使いはその香炉を取り、祭壇の火でそれを満たしてから地に投げつけた。すると雷鳴と声と稲妻と地震が起こった。
はい、半時間ばかり静けさがあったと最初に書いてありますがですね、嵐の前の静けさ、半時間ばかりの静けさがここで破られます。御使いはその香炉、香の満ちた香炉を取り、祭壇の火でね、神の審判の火で満たしてから地に投げつけましたね。これは神のですね、この地に対する裁きの前兆です。すると雷鳴と稲妻と地震で、この表現は4章5節、6章12節にも出てきます。また11章19節には稲妻、声、地震、雹となっていますが、起こりました。つまり半時間の沈黙が破られたということね。いよいよ7つのラッパの裁きが始まります。旧約聖書の時代ですね、ノアの時代にノアは箱舟を作るように神様に命じられ、ね、神様の命令に従い箱舟を忠実に作りました。もうすぐ洪水が来るから箱舟に入るように進めましたが、誰も雨など降るはずがないとですね、嘲笑っていました。しかしですね、ノアが箱舟を作り終えた瞬間にですね、 やがて洪水、沈黙が破られ、天の水門が開き、大雨が降り、ノアの家族8人以外はすべて滅ぼされました。兄弟姉妹、今日、イエス・キリスト様は十字架の上でですね、贖いの御業を成し終えられました。そしてですね、聖霊が望まれ、教会が起こされました。兄弟姉妹、聖書は言います。今は恵みの時、救いの日なんです。今が恵みの時、救いの日です。つまりですね、今は静かな半時間の時なのです。やがてこの沈黙を破って神様の裁きが来る時が来るのです。ですから今は何もないかのようなですね、静かな時ですが、この時に霊的な目を覚ましたクリスチャンはですね、祈りと伝道に励まなければなりません。神様がストップ、ここまでと言われる時が必ずある時に来るからです。それはノアの箱舟が完成した時と同じ時なのです。このことを知ってですね、私たちに与えられた時間はもう長くないということを知って、どうぞ主の業に励んでください、ね、ハレルヤ、感謝します。今日イエス・キリスト様は十字架の上でですね、贖いの御業を得られましたですね。やがて神様の忍耐の時が終わり、この地上に裁きがなされますですね。次回はこのですね、地上の神様の7つのね、ラッパについて